ルカ18章9節から14節。自分を義人だと自認して他人を見下げている人たちに対してイエスはまたこの例えをお話しになった。二人の人が祈るために宮に登った。その一人はパリサイ人であり、もう一人は非税人であった。パリサイ人は立って一人でこう祈った。神よ、私は他の人たちのような貪欲なもの、不正なもの、姦淫をするものではなく、またこの非税人のような人間でもないことを感謝します。私は一週に二度断食しており、全収入の十分の一を捧げています。ところが非税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともしないで胸を打ちながら言った。神様、罪人の私をお許しくださいと。あなた方に言っておく、神に義とされて自分の家に帰ったのはこの主税人であって、あのパリサイ人ではなかった。おおよそ自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるであろう。今日は主の祈りの第五の願いを学びます。第五の願いは日本語では我らに罪を犯す者を我らが許すごとくから始まっていますけれども、言語でも英語でも後の方ですね、我らの罪を許したまえから始まっています。で、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、これは来週学ぶことにいたしまして、まずは我らの罪を許したまえ、私たちの罪をお許しください、この祈りの方から学んでいきたいと思います。私たちの罪をお許しください、この祈りは私たちに何よりも何よりも必要な祈りです。でもこの祈りを素直に祈ることができる人というのはそんなに多くないと思います。ある時私が罪の許しについて、教会でお話をしました。そうしましたら、私にどんな罪があるというのかとこう反発される方もありましたし、どうせみんな罪人なんでしょというふうに開き直る方もありました。それから罪を許してくださいっていう、そんなふうな祈りはね、これは甘えだと、あまりにも虫の良い話で、罪を犯さないように正しい生活をすればいいんでしょ、そういうふうに言われたこともありました。誰しも罪という言葉は好きじゃないです。自分が許されなければならない存在だというのをそのまま受け入れるのにとても抵抗があります。でもイエス様は、私たちの罪をお許しください、そう祈るように教えられたのです。私たちすべての目に見える目に見えないあらゆる必要をご存知の方がそう教えられたんですから、この祈りは文字通り私たちが日々に祈る私たちの祈りでなければならないと思います。罪の許しを祈る、そのことに関してイエス様は一つの例えを話されました。それが今朝の箇所です。で、この例えを通しまして、私たちの罪をお許しください、それをどんなふうに祈ったらいいのかということを今朝学んでみたいと思うのです。で、この例えに二人の人物が登場します。パリサイ人と主税人。パリサイ人というのはユダヤの宗教の伝統を厳格に守っている人たちのことです。で、その多くは学者でした。またユダヤの議員であったりもしましたし、民衆の指導者たちだ、まあ、尊敬をされていたんですね。で、もう一人は主税人です。主税人というのは文字通り税を取る人って書いてありますから、税金を取り立てる人で、当時ユダヤはローマ帝国の属国でありました。 で、ローマ帝国はユダヤから税金を取り立てますのにユダヤ人を雇ったんですね。で、ローマの役人に雇われまして、ローマのために同じユダヤ人から税金を取り立てる、そういう非税人たちは敵のローマに魂を売った、そう思われて他のユダヤ人からとても憎まれていました。で、それに非税人の多くは不正をいたしまして私腹を肥やしていました。ですからみんなから軽蔑されていたんです。で、このパリサイ人と非税人の二人が神殿で祈りを捧げた。で、まずパリサイ人の祈りから見てみましょうね。11節、パリサイ人は立って祈ったと書いてあります。神殿の庭には椅子などありませんから、みんな立って祈るんです。聖書に、男は怒ったり争ったりしないでどんな場所でも清い手を挙げて祈ってほしい、そう書いてあります。ですから、立って手を挙げ天を仰いでお祈りするというのは当時の男性がお祈りする時の普通の自然、決して不自然ではありません。でもこの姿勢にはこの時のパリサイ人のその心の中が何か現れているような気がしますね。彼のこう高慢な高ぶった気持ちが立って手を挙げて天を仰いだというところに現れているように思います。このパリサイ人は、神よ、私は他の人たちのような貪欲なもの、不正なもの、寛容するものではありません、そう祈りました。彼は、私は貪欲なもの、不正なもの、寛容するものではありません、こう言ってますけれども、普通はそんなことわざわざ言いませんよね。まして神様の前ではそうです。神様の前にはそんなこと当たり前のことであって、わざわざ口にして自慢するまでもないことです。で、彼がそう言いましたのは、他の人たちのようなという言葉からわかりますように、自分を人と比べて自分を誇っていたわけです。祈り、それは神様の前に出て自分の行いや心を神様に点検していただく、その時ですよね。ところがこのパリサイ人は目を天に確かに上げていましたよ。でも神様を見ていなかった。その目は他の人を見ていた。しかも自分よりも劣ったと思われる人たちを見て自分を高くしていたわけです。このような虚しい誇りは卑しい心から出たものです。神様が最も嫌われるものです。詩編の24編の3と4に、主の山に登るべき者は誰か、その聖所に立つべき者は誰か、手が清く心の潔い者、その魂が虚しいことに望みをかけない者、偽って誓わない者こそその人である、という御言葉があります。パリサイ人は堂々とその手を神様に向かって差し伸ばしました。でも果たしてその手は本当に清かったのでしょうか。その心も清いものだったのでしょうか。神様は私たちのしたこと、しなかったことという外面だけでなくって、どんな動機でそのことをしたのか、どんな理由でそのことをしなかったのかという内面のものを問われるのです。そういう意味でどんな罪も犯さなかったっていう人は一人もありません。このパリサイ人はそのことに気づかなかったのです。神様の前で自分の姿を顧みること、自分の心を探ることをしなかったのです。で、このパリサイ人は祈りの最中に自分の周りをちょっと見回しまして、そこに非税人がいるのを見つけました。そうすると自分の祈りに、この非税人のような人間でもないことを感謝します、そう付け加えたのです。彼は感謝しますなんて言っていますけれども、こんなのが本当の感謝であるわけがありませんね。感謝という言葉を使いながら祈りを使って 酒税人を見下しているに過ぎないのです。さあ、同じようなことを私たちもやりかねませんよ。例えばね、夫婦喧嘩の後、まあお祈りしましょうかということになりまして、ご主人が祈りました。神様、このどうしようもない女の罪を許してあげてください。奥さんも黙っていませんよ。神様、この頑固で罪深い亭主が悔い改めますように。でもしね、お互いがそんなお祈りをしたらどうなりますか。せっかく静まりかけた夫婦喧嘩がもう一遍メラメラとね、燃え上がってくるわけです。でそれはお互いのために決し祈っているんじゃありません。相手を非難し、自分を正しいとするために、他の人を攻撃するために祈りを使っている。こんなことは絶対にしてはいけないのです。私たちの祈りはどんな場合でも、神様、どうか私を探ってください、私の心を知り、私を試みて、私の中に悪い道があるかないか、それをご覧ください、そして私を永遠の道に、とこしえの道に導いてください、そういう祈りでなければならないと思うのです。そう祈りますときに、私たちの罪をお許しください、イエス様がそう祈るように教えてくださったことの意味が、この祈りがどんなに必要かということがきっと分かってくるでしょう。さて、2番目に酒税人の祈りを見ます。酒税人の祈りの姿勢はどうでしょう。パリサイ人の姿勢と正反対ですね。パリサイ人は天を仰いで祈りました。でも酒税人は目を天に向けようともせず、うつむいて祈っています。パリサイ人は手を天に向かって伸ばしましたが、酒税人はその手で胸を叩いています。パリサイ人は目を天に向けました、でも神様を見ていませんでした。酒税人の目は天には向けられていなかったけれども、神様を見つめていました。神様を見つめていたからこそ、この酒税人は自分の罪を知り、自分の惨めさを見ることができたのです。そればかりではなく、悔い改めるものに向けられる神様の憐れみ、それを信仰の目で見つけることができたのです。酒税人は自分を罪人と呼んでいます。パリサイ人は、私は貪欲なものでも不正をなすものでも、また勧誘するものでもありません。週に二度の断食を守り、収入の十分の一を神に捧げております。私は真面目で正しく、道徳的、宗教的で、神様への義務を立派に果たしている人間です。そういうふうに自分の正しさ、立派さを神様の前に長々と並べ立てていたのです。でも酒税人はたった一言、こんな罪人の私を憐れんでください、そうしか祈っていません。酒税人にも何か言い訳とか言い分があったでしょうね。彼は好き好んで酒税人になったわけではありません。家族を養うためにやむを得ずこの仕事をするようになったのかもしれないのです。同じ酒税人の仲間の中でも、彼は良心的で不正をしないで真面目に働いていたのかもしれません。しかし彼はどんな申し立てもせず、ただ神様の憐れみだけを求め、許しを請いました。ここに悔い改める者の姿があります。罪を悔い改めるというそのことは、よく罪を告白する、ね、悔い改めるという言葉が告白するという言葉で置き換えられることがありますね。でところで、この告白するという言葉なんですけれども、同じことを言うという、そういう意味が元の言葉にはあるんです。何と同じことを言うんですか。そうです、神様が言われることと同じことを言う、神の言葉と同じことを言う。神の言葉が すべての人は罪を犯した、そういう時にたとえ自分がそれを認めたくなかったとしても神様の言葉の方が正しいわけでしょ。神様の言葉の正しさに屈服したなら私たちはその神の言葉を受け入れて、私たちにも神の言葉をオウム返しにリピートすればいいのです。私は罪を犯しましたと聖書が言う通りのこと、神が言われるのと同じことを言い返せばいいわけです。それが悔い改め、告白です。そうすれば神様も私たちに許しの言葉を語ってくださるのです。ローマの 4-25 に、主キリストは私たちの罪化のために死に渡され、私たちが義とされるためによみがえらされたのである。この素晴らしい言葉があります。この言葉を聞くとき、私たちもその言葉と同じことを言えばいいんです。主は私の罪化のため、罪のために死に渡されました。私が義とされるため、私の罪が許されるためによみがえられました。そう言えばいいのです。罪の告白、信仰の告白、それによって私たちは救われます。でイエス様はパリサイ人と主税人について最後にこう言われましたね。あなた方に言っておく、神に義とされて自分の家に帰ったのはこの主税人であってあのパリサイ人ではなかった。おおよそ自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるであろう。でここに義とされたという言葉が出てきます。これは罪が許されたというのをやはり置き換えた言葉です。罪の許しというのはしばしば私たちが誤解するんですが、ただ罪を見逃すとかですね、それを多めに見るということではないんです。神様は聖なる方であって、決して私たちの罪をいい加減には扱われません。だからこそイエス様は私たちの罪をご自分の身に引き受け、罪の結果をも引き受けてくださった。罪の許し、それは神様がその人の過去の罪をもう問わないよというただそれだけではなくって、私たちを縛り付けていた罪から解放してくださるということなんです。私たちを正しいもののし、その正しさにふさわしい新しい人生を歩ませてくださるということなんです。イエス・キリストは私たちの罪の身代わりとして十字架に死んでくださいました。そればかりでなく、イエス・キリストは復活なさいました。私たちが正しいものとされ、それにふさわしい生きるための力、命をその復活によって私たちに分け与えてくださるのです。自分の正しさを誇り長々と祈ったパリサイ人、彼は義とされなかった。でもたった一言、神様罪人の私をお許しくださいと祈った主税人が義とされたのです。罪の許しはどこか遠いところにあるのではありません。イエス・キリストは私たちの罪が許されるためにもうすべて一切のことを十字架の上で成し遂げてくださった。その復活によって今私たちに分け与えてくださるんです。私たちのすることはただ罪を悔い改め、許しを祈り求めるだけです。そこから新しい人生が始まります。新しい生活が始まります。皆さんはもうすでにそのことをなさったでしょうか。そのことを日々になさっているでしょうか。主の祈り、これを私たちに主税人がしたように、神の前にへり下るように、悔い改めるようにと教えている祈りです。へり下る者には罪の許しの恵みが、悔い改める者には罪の許しの喜びが約束されています。聖書に、その咎が許され、その罪が覆い消される人は幸いである、 主によって不義を負わされず、その霊に偽りのない人は幸いである。こんな素晴らしい言葉があります。同じような言葉はもう聖書の至るところに見つけることができます。罪の許しの喜び、本当に聖書の中に溢れています。これは何者にも変えられない大きな大きな喜びです。この喜びを手にするために、私たちは素直な心で、私たちの罪をお許しください。主の祈りを祈るだけでいいのです。それは真心から祈る人には必ず与えられます。心からの悔い改め、信仰を持ってこの祈りを祈り続けていきたいと思います。お祈りを捧げましょう。聖なる神様、私たちは誰一人そのままではあなたの前に立つことができません。しかし憐れみ深いあなたはイエス・キリストによって罪の許しを備えてくださいました。そればかりでなく、それを求める祈り、どう祈ったらいいか、その祈りの言葉を私たちに授けてくださいました。罪を許されてこそ初めて私たちはあなたに近づき、新しい歩みを始めることができます。今日もまたこの週も、許しの恵み、その喜びの中に生きる私たちとしてください。救い主イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。